畠山みゆきです。
カール南沢です。
毎週土曜日午前11時からお送りしています FM 横浜トラベリンライト。この番組内で毎週いろいろな切り口で洋楽をご紹介しているヒッツボックス、本日2021年11月13日の放送では、教えてカール先生ヒップホップって何特集をお送りしました。ちょっとなまっちゃったけどいいね、うん、
まあこの話をするときはいつも話している僕がエキサイティングエキサイトしちゃうんですよね。
あのね、今日、うん、そう本番でも言ったんですけど、ちょっと今日は神回だったんじゃないかなと思ってます、うん、
これはでもね、まあまあまあ、いろんな音楽のジャンルが誕生する瞬間っていうのはね、もちろん突発的なものじゃないとは思うんですけど、
あ、まあね、
うんうん、ロックンロールの誕生だとかね、もっと言えばジャズの誕生だとか、
まあ、さっき言ったドゥアップとかね、
いろんなとこでそれはあったんでしょうけど、これはでもね、その誕生の経緯を考えると、ちょっとその場にいたかったなって思うよね。それはそれは、まあもちろんね、あのさっき言った通り DJ があのコンシャスではあったとは思わないんだけど、うんうん、でだから要は受け手側も多分そんな後にね、うんうんうん、時代マーケットを築くようなジャンルになるとは思ってもなかったと思うけど、う
ん、そんな気がしますよね、
うん、だからまあ単純にね、あのパーティーとして面白かったんだろうなっていうね。
そうだね、うん、
その場にいたらそれはそれはまあ大興奮だったんだろうなとは思う、う
ん、いやもうなんかもう果てしない感激をなんか覚えましたよ今日、ほんの、うん、話聞いててね。
まあある意味ね、理解してほしいのは、
はい、
要はあくまでもやっぱりアフロアメリカンが作ったカルチャーなんだってことなんですよね、うんうんうん、あの多分あのヒップホップって聞くのとかそういう風に言い方するんですけど、うん、これ厳密に言うとラップは聞くのってことなんですよね。ヒップホップってのはその4大要素を含んだ文化ではあるんですよ、
う
ん、
そうか。
だからまあ別に広い意味でそういう言い方しても、まあ、別に間違ってないんですけど、
あ、私もすごく分かってなかったです、
うん、いや別にだからといって目くじらを立てるようなもんじゃないんですけど、まあそれは理解した方がいいかなっていうね、それと、まあこれもね、あの全てのジャンルで言えることなん言えるし、別にそんなに何かこう目くじらを立てるようなもんでもないんでことではないと思うんですけど、基本的にはやっぱり、ヒップホップっていうのはやっぱりアメリカのアフロアメリカンが やる音楽ですよね。
はあ、そうですね、うん、そうなんですね、
まあ、そもそものその出自というか発祥がそうなんで、
はいはいはい、
だまあこれはね、いろんな賛否両論激論が交わされかつて交わされてみましたけど、だ要はアフロアメリカン以外がやることはヒップホップと言わないんじゃないかっていう。
おお、そこまで、
うんうん、だまあこれはね、まあその辺の文化ってものを理解した上でのね、やる分には、はい、それ言ったらもう全てがそうなっちゃうんですよ。例えばロックンロールっていうものは結局アメリカ人が生んだものなんですよ、
うん、まあそう、
だからそれをね、ね、やるのはどうなんだってことになっちゃうんで、
いやでもそのアフロアメリカンの人たちがそんなにほら心震わせてさ、これどうだいいだろうって思ってたっていう、うん、なんていうのかな、やっぱそういうこう、とにかくその出自の美しさが ね、
うん、でこれはあの、まあ、R&B だとか、そもそものロックンロール、はい、R&B ソウルミュージック、そのアフロアメリカンが生み出す音楽のに根底に流れてるものなんですけど、
うん、
あのまあ 100% そうだとは言わないまでも、やっぱり人種差別の問題ですとか、
まあ、絶対あるでしょう、
その公民権運動的な、
は
あ
は
あ、問題ですとか、
うんうん
う
ん、
そういったものは何かしらこう根底に流れてますよね、
う
ん、
絶対そうだと思います
よ。それは僕はヒップホップでさえも流れてると思います、
うん、
だからそういう意味で、まあ要はヒップホップをやるっていうことはそのアフロアメリカン以外はまあ成立しないんじゃないかっていうこともあります、
うんうんうん、
言えますけど、
はいはい、
あのもちろんねそんなことはないんですけどね、だからまあそういうところまで思いはこう巡らさざるを得ないなっていう 気はしますよね。
よくわかります。そうですね、
はい、まあそんなあのヒップホップ、なんですけど、
いや、
はい、これ面白いのは、そもそもヒップホップの発祥の地っていうのが、これはもう、うん、もうあのブロンクスとは言われてるんですよ、
ね、
ブロックパーティーが始まったのはブロンクス、
ね、
で、実は、これが世の中に顕在化したのは79年で、86年ぐらいかな、その7、8年後、あのね、ブリッジ論争っていうのが起こったんですね。
はあ、
まあ言ってみればね、すごい分かりやすいですよね。ね、例で言うと、例えばじゃあヒップホップ、そのブロックパーティーが渋谷で始まりました、
うんうん、
で多分同時多発的に、うんうんうん、その後池袋でも始まるわけですよ、
うんうんうんうん、
で吉祥寺でも始まるわけですよ、
うんうんうん、
ね、
うん、
で、
うんうん、
後にこれがだんだんこうヒップな音楽になっていくわけですよ、はいはい、80年代後半になると、
はいはいはい、
そうするとね、そもそも渋谷でやっていた人々が、うん、ヒップホップっちゅうものは渋谷で始まったんだよっていう曲を出したわけですよ。
あ、
ね、そうすると池袋のやつらが、うん、池袋じゃねえのみたいなこと言うわけですよ、
うんうんうん、いや、うん、それも想像つくな、うん、
そうすると吉祥寺のやつらが、はい、いやいやお前ら何言ってんだよ吉祥寺だろっていう、でね、これが ね、
あ
の起こったんですよ。
あ、実際
ブロンクスが発祥の地と言われてるんです、うん、でブロンクスで起こったんだよっていう曲を出した人がいて、でブルックリンの人々が何言ってんだよと、でクイーンズの人々が何言ってんだよ、で、
うん、
まあこれブリッジ論争って言われてるんですけど、
そうですか、
まあそれに終止符を打ったのが、うん、まあ、当時の、まあ、ご意見番みたいな人ですよね、KRS-1 っていうブギーダンプロダクションっていうグループ、まあ、サウスブロンクスって曲が有名ですけど、
うんうんうん、
これがまさしくブリッジ論争を巻き起こした曲なんですよ。サウスブロンクスで起こったんだっていう曲をブギーダンプロダクションが出して、まあそのサウスブロンクスに、
はい、
反論するような人が出てきたりとかね、ブルックリンの人々とか、で最終的には KRS-1 っていうのは、まあ、かなりご意見番的な人だったんで、まあまあと、
うん、
この論争やめようよっていう。
ただそんなシビアな、
これが当時これね絶賛されたんですよ。なぜかというと無血戦争って言われてたんですよね。
そんな深刻
だったの？ちゃんと音楽的に解決をしたっていう、うん、だからヒップホップの精神でもあったわけですよね、
うんうんうん、
だからちゃんと別に自分の意見としてブロンクスで始まったんだよっていうのを、曲としてブルックリンだろうっていうんでこうバトルしたっていうね、うんうん、無血戦争って言われてるんですよ。
そんなエピソードもあるんですか。で
そう、うん、まあ、ロクサーヌシャンティだ UTFO だっていう曲、人々がこう曲を出したりしてね、
うん、
はい、
さ、まさにやっぱ音楽って生きてるってことだよね。
そうね、
なんか不思議じゃない、うん、だってその同時多発的にさ、それってそうなんだよ、うん、きっと。
だ、ただそれはね、それぞれのプライドがあってね、
うん、まあまあね、うん、
だってそんな狭いブロンクスかブルックリンかっていうだけで、うん、喧嘩したわけですよね。でこれが後にね東西構想になるわけですよ。
あ、結構根深いんだ。
そう、そもそもでその後やっぱり、ね、ヒップホップがこう広がっていくと、当然ウエストコーストからも出てくるわけですよ、
ね、
うんうん、それカリフォルニアだ、うんうん、だからそれドクター・ドレイであり、うん、スヌープ・ドッグでありっていうね、出てくるんですけど、はい、そうなると、
あ、怖い、
お前らどうなんだと
、ね、
イーストコーストなんだと、ヒップホップっていうのはニューヨークなんだと、東西構想ですよね、うん、でもちろんヒップホップの発祥はイーストコーストなんですよ、
うん、
ニューヨークなんですよ、うんうん、なんですけど、まあもちろんそれ、うん、それがね無血戦争にならなかったわけですよ。ノトレアス B.I.G. とトゥーパックが死んじゃったわけですよ。
ちょっと待って、そういうことにつながってくるの、うん、あれ
だ、まあその、うん、ね、その時にヒップホップのイメージっていうのは、まあ、ちょっとね、うん、あんまりよろしくない方向にね、
あ、
うん、まあ、ギャングスタラップとかね、そういうのが出てきた時代でもあるんだね、90年代はね、うん、
そうか、
そう、だからそもそも無血でね、音楽で解決しようよっていう精神ではあったんだけど、
うん、
だパフダディの 功罪の罪の方は僕はいろいろあるなとは思うんですけどね。
いや
ちょっと、うん、バフダディはどっちかっていうとね、要はイーストコースト側ではあるんだけど、
そうですね、うん、はい、
だからね、今日はね、ほぼほぼヒップホップのとは何ですかっていうんで、
はい、
その誕生の時をお話しましたけど、
もうなんか神話です
ね、その後もね、はい、要は80年代のヒップホップとなんぞや、
はい、
90年代のヒップホップとなんぞや、00年代となんぞやっていう、はい、ところにもあるんで、
ぜひ聞きたいです、お話。
その辺をね、パート2パート3でもね、
はい、
どんどん触れていきたいなと思います、
ね、ぜひよろしくお願いします、うん、ちょっと今日は、うん、
いやこれぶっちゃけね、ぶっちゃけこのヒップホップの話に関してはもう自分もエキサイトするし、
うんうんうん、
まあある意味ね、専門分野でもあるんで、私にとっての、
はい、
先週のビートルズとは大違いだなって、
うんうん、まあまあまあまあ、はい、
テヘペロです
テヘペロ、はい、ということでいいのかな、じゃあ、はい、曲も合わせて聴きたいという方、ぜひトラベリンライトのオンエアで聴いてください。今日の放送もラジコのタイムフリーで聴くことができます。このエピソードの説明欄にラジコのリンクがあるので、そこから飛んでぜひチェックしてみてください。ではお話はね、カール南沢さん先生、
はい、カール南沢でした。
そして畠山みゆきでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。